ティータイ
ム。まあ時々話す話ですけども、
時々話す話、聞かせてください。
まず昨年の秋でですね、私シカ、はい、ちゃんも作家生活のキャリア20年になったわけなんですけども、まあ20年のキャリアの中で、非常に女性アイドルの番組をやった経験というのが少ないと、まあこの3人意外とそうですよね。
女性から嫌われてますからね。
俺はだからレギュラーでアイドルとがっつり仕事してたっていうのは、はい、鈴木亜美ちゃんとモーニング娘。時代の飯田香織ちゃん、この2人ぐらいしかキャリアの中ではほぼないと言ってきてほしい。
いいジャンプ、
いいジャンプ。あれもまあアイドルというかどうかですけども、
男女のユニットですもんね。
本間さんあります？アイドル仕事。
僕もモーニング娘さん、スマイレージさん、あとは、まあ一番最初に担当した番組が、もうあの今名前を出しても分かんない、そして僕も正直今思い出せなかった、まあアイドルの人、
関っ子じゃないですか。
あ、下川みくにちゃんはまたもうちょっと後なんですけど、もっと
ディープス、
いやディープスって言ってない、東京 FM で。まあなんかあと、あの細々ありますけど、でもないですね。
ブルーさんはある？
少ないです。
俺、まあ、最初西畑沙織って知ってる？
あはいはいはいはいはい、
日本放送で
アイドル
10分番組、
あの子アイドル、女優、
ホリプロのアイドルでしたね。
アイドル、
ホリプロの確かスカウトキャラバンの、
確かね、
下手したグランプリ。
あとアイドルかどうかは微妙ですけど、まあ、ウィンズ3人。
あ、まあ、男性じゃないですか。でも女性アイドルですよ。
女性アイドル、
あれやってたでしょ、あのアイドルなんかあの甲子園みたいな、わかんない。
あ、でもそれ言ったら、LF じゃないですけど、なんか他の局でやってましたよ。その毎回固定メンバーじゃなく、
だからあれでしょ、あのファンから怒られたやつ。そうそうそう。何でしたっけ、ブルーさん、あれ
高木あずさちゃんっていう、
子がいて、
まあなんかその罰ゲームで、ハリセンで、その子を引っ張るという役をやらされて、でもディレクターから、お前中途半端に叩いたら面白くないから、
逆にその女の子も美味しくないよ、
美味しくないから、
で思いっきりやったら、号泣。
でそれをね、
公開生放送、
公開生放送で号泣。
見に来てたファンが、
あ、ダメーっつって、その曲からもう出られなかったっていう。
まあそりゃそうだみた
いな。まあまあね。
でまあそんな中、今ほら、まあ、アイドル戦国時代と呼ばれてる昨今じゃないですか。まあその中でもしかしアイドルとの仕事っていうのは、まあ家飲みにゲストに来ていただく、ニコニコ生放送に近いところで家飲みにゲストに来ていただくというのはあるんですけども、定期的に仕事っていうと、まあ、ああいやそうか、家飲みアシスタントだった遠藤舞ちゃん、マイプルさん、もうまあアイドリングですけど、まあそれだし、今増田由香ちゃんもう元 AKB ですけども、まあマイプルさんや増田さんはアイドルというカテゴライズするかどうかっていう、意識の問題もあるんですけど、
もはやサブカル文化人みたいな考え方がちょっと、
でも大きく分けたら、
まあアイドルかもしれませんけども、まあまあとりあえずまあレギュラーでいうとそれぐらいしかやったことないわけです。
20年で、
ね、20年で、でまあそのね、先ほども言ったアイドル戦国時代というか、昨今もレギュラーでアイドルの仕事なんて全然やってなくて、っていう中で最近ですね、これ何のご縁か、頻繁に一緒にお仕事させてもらうのが、電波組の皆さんなんですよ。これ、まあ、これそもそも実は俺電波組ってちょっとした縁があって、電波組ってもうデビューして何年ぐらいになるの？
でもまあ3、4年じゃないですか。
3、4年とかだよね。
2、3年、3、4年。
で、多分デビューしてそんなに時間経ってないぐらいの時に一回紹介されて、紹介されてっていうか、なんかこういう子たちがいるんですって言われて教えられてんだけど、それなんでかっていうと、前 B さんの中でも話したと思うんだけど、ゆずの番組やってる頃の元マネージャーさんが結婚をするっていう時に俺に声かかって、台本書いてくれないかって声かかって、でまあじゃあちょっと打ち合わせっつって言って行ったら、その昔のゆずのチームのスタッフとかが結構いたわけです、その仕切り役の中に。でその中で 山岸くんっていう、まあ、当時俺が知ってた時はゆずの現場マネージャーのペーペーのペーペーだった子が、うん、今レコード会社に移ってて、それでいや実は石川さんこういうのやってるんですよ僕って言って見せてくれたのが電波組の皿だったのよ、うん、渡されたのが、
それはもうあのデビュー当時か下手したらデビュー準備中みたいな、
もうだから3年か4年、それも3年ぐらい前だと思うんだけど、うんうんんで、あ、知ってる知ってる、なんか引きこもりの子たちでしょこの子みたいな、なんか見たよネットニュースでみたいので、これね山岸くんやってんだみたいので、うん、そしたら、うん、その俺がオールナイトやったらこのゆずの宣伝担当だった人が今トイズファクトリーで、その電波組の宣伝担当もやってて、うん、え、水野さんやってんのみたいな話になってたわけです。でその後まあ石川ちゃん何にも興味ないですから、何に対しても興味ないですから、まあやね電波組を昔のゆずの仲間がやってるっていうのは知ってたんですけど、結局仕事最初に電波組としてのこと、だから去年の7月の家飲みのスペシャルの時に電波組がゲストに来てくれた時が初めてで、でまあその時前半のゲストが西川の元嫁である吉村由美さんがゲストに来て、電波組の出城がどんどん押してって時間がなくなるっていう、
まあね、あとインパクトもやっぱり強すぎます
あれ2時間やってたっけ、あの時1時間半ぐらい、
1時間半とかじゃないですかね、
1時間半ぐらいって1時間15分ぐらい吉村さんが出てるっていう状況になり、
寝づらいわ、
寝づらいわ、
後ろのゲスト寝づらいわ、
寝づらいわみたいな空気になって、その時初対面で、で実は昔から仕事してる人なんだよなんつって紹介してくれて、ああそうなんですかみたいな感じで言って、でしかもまあ電波組その日はそのニコファーレからのあれ公開じゃなかったっけ、うん、なんか
あこれこう
なんか あれかわっきわかんねえ地下アイドル50人を集めてる放送みたいな状況だったから俺なんか役割としては電波組担当のアテンドだったから、うんうんはい、電波組ほら出番がどんどんどんどん後ろにずれてってから結構話してた電波組のメンバーと、うん、ほんでまあ仲良くなるほどじゃないけどなんとなく認識してくれてて、うん、で去年の11月くらいで1回、うん、その日光堂で電波組の特番やるっていう時に、うん、それこそ家のディレクターの川崎さんが、うん、よくこの番組の名前出る、はい、鹿さんやりませんつって言ってやって、うん、でそれでその時初めてメンバー全員と会ったりとかしてて、あの家飲み来てくれた時あれだったじゃないですか、なんか2人ぐらいいなかった、うん、はい、6人のうち 4人ぐらいしかスケジュールの都合で無理で、うん、でそれやってからそれこそ代々木、この前の日放送の代々木のイベントも電波組出てくれて、でその直後にもう1回メンバー4人ぐらいが家飲みにゲスト来てくれて、でっていう状況で結構なんか頻繁に会ってたから、うん、なんか顔とかも覚えてくれてるみたいで、うん、あの古川みりんちゃん、はいはいはい、よく一番よく喋るとリーダーではないって言ってた気がする、あ、
は
い、
でも仕切りは結構する、
そうそうそうそうそう、はい、あの家飲みとかゲストの時も一番喋ってたよね、うんうん、
一番闇深い子です、
そう
西川さんがなんか親戚に似てるわでよく言われるんですよよく親戚にいそうって言われるんですよ、
確かに一家に一人いそうだよ、ああ
古川みりんちゃんとかは、うん、なんでか分からなくていつも変なところであって、ケータリングにコーヒー飲み行こうとすると、うん、古川みりんちゃんがちょうどご飯を取ってるところみたいなので、あ、おはようございますみたいなので挨拶してくれたりとか、もがみもがちゃんは、うん、だからこのところちょいちょいからあ、また髪の毛色変わりましたねみたいな感じで話してくれたりとかして、うん、結構好印象っていうか、まあ、元の縁もあったから、うん、お電波組なんかね、いいなっていうか、はい、ちょっと応援してあげたいなみたいな空気になってたんですよ、うん、
はいはいはい、
まあ、そんな中ですよ、
はい、
あのまあアイドル好きの方はご存知かと思いますが、うん、まあ、この今週、うん、だから2月の10日11日11日祝日じゃないですか、
はいはいはいはい、
この2日間、うん、電波組がこう過去最大級の大きさの会場、うんうん、代々木第一体育館で 2days のワンマンをやるというのがあったわけです、
はい、
うん、それでまたこれまた川崎さんから話があったことなんですけども、うん、しかしまたちょっと電波で番組やりませんかというので、うん、はいはいはい、その10日11日がの前に9日に、うん、いわゆるゲネプロっていうやつを代々木大使館でやってるんですよ、はいはいはい、まあ、最終リハーサルですね、うん、それを中継できるんですと、
うん、マジですか、
うん、 すごいですね。で、まあ、もちろん全部じゃないよ、ネタバレになっちゃうから、うん、何曲かだけ中継できるんで、はい、その前後 MC 立てて、うん、まあ、例えば代々木第一体育館の門のところから入っていって、うん、でちょっとじゃあゲネプロ見てみましょうみたいなのがあって、うんうん、はい、でその後楽屋の方でメンバー全員登場して、うん、明日のライブへの意気込みみたいなのを語ってもらうみたいなところが、1時間半ぐらいのパッケージの特番やりませんかみたいな、うん、あ全然いいっすよなんつって、はい、でまあそれこそさ、うん、家飲み来た時も言ってたけど、うん、まあ11日祝日のチケットは完全にこう売り切れになってたんだけど、うん、はい、10日の方まだちょっと余りあるんですよって言ってたところで、うん、9日に煽りの番組やるわけだから、はいはい、これはもうちょっと頑張って作ってやって、うん、ね、かわいいかわいい電波組、うん、ちょっと応援してやろうじゃねえかと、
うん、追い込みたいな、めいっこみたいな、
そうそうそうそう応援してあげようじゃねえかと、はい、いうところで、いや山岸家、はい、水戸君の力にもなれるんだろうね、うん、これも力入でやんなきゃっていうので、うん、でまたさ、うん、相手はさリハですよ、リハ、
はいはいはい、
確定しないわけですよ時間が。しかもゲネですよ、最終ですよ投資でやるから、はい、ゲネプロ自体の時間は多分投資でやる分、うん、もうほぼほぼ決まるでしょう。例えば2時間のパッケージだったら8時からもし始めたとしたら、はい、10時には終わる、うん、なぜなら、はい、もう最終の投資リハだから、うん、時間通りにできなきゃダメだから、はい、ただ仕込みやんじゃん前に、はい、ゲネの前に仕込み、う
ん、まあ当然演出やだね、なんか
よし、まず舞台組むとこから始まってるわけですよ、うん、でこれね、そういう TM レボリューションの武道館、うん、はい、正月の武道館やらせてもらってた経験からすると、うん、この仕込みで押すわけですよ大体そ, うだ、ね、そんなにね、うん、大掛かりなセットとかがすぐ簡単にできるわけないんですよ、うん、で、はい、その仕込みが遅れたら当然、うん、仕込まなきゃリハなんかできないわけですから、うん、ここが遅れたらもう、うん、一貫の下手したに、ね、1時間2時間押すことってありえるよね。
そうす、平気であるんじゃないですか、
まあ、確かにいろいろね、うん、組んでみたらなんか結構大変だみたいな。
だそれこそTM レボリューションの武道館だったら前の日、俺らは正月の1日2日でやったんだけど、31日に年越しのカウントダウンを武道館でやってるアーティストがいるわけですよ。その年越しのステージを改造して正月用にしてるわけだから、ここしかもイベント会社が違ったりするんですよ、大晦日と1日で。で同じイベンターだったりすると、あのイベント制作会社だったりするともうあらかじめステージの組み方を決めててすぐ転用できるようにしてるんだけど、これ違ってたりすると大変なこうやり取りがあるわけですよで、はい、それでまあとにかく一応ここからここまでの時間は中継していいですよって言われてる、だからここの何曲か、はいはいはい、だから多分ライブ全体の演出に対して大きく関わりのない3曲ですよね、きっと。うん、だからニューアルバムからの新曲みたいなのじゃないですよね多分ライブの定番曲3曲ぐらいは中継していいですよ、はいはい、みたいな感じで言われてて、まあそれが大体これぐらい時間って言われてるけど、まあ押し巻きは絶対あんだろう
、はい、ちょっと予想つかないです
ね。ああ予想つかないじゃないですか、はい、でまたニコ動のこのなんていうんですか、いい加減なところって言うんですか、9時から大体中継できるって言ってるのに、はい、特番を8時半から切っちゃったんですね。30分どう埋めんだと、はい、まずまずで押すこと前提だから、はい、下手したら21時予定のが、21時15分になってると、じゃあ開始から45分か何やったと。
まあ、ユーザーもでもそういうの慣れちゃってるんでしょうね、
ニコドのユーザー
なんかもうダダッと始まるんだろう
ね。でなおかつですよ、うん、15分リハやって、うん、リハねやらせてもらって、はい、でまあすぐ来てくれるようにはしてくれてたのよ、はい、なんか、はいはいはい、多分なんかちょっとリハの順番入れ替えたりしたんでしょうね、はい、それですぐ来てくれるようにしてるって言ったけど、普通さ、うん、投資でリハやってさ、うんうん、汗も拭かずにさ来れるわけないじゃん、女の子だし、ね、しかも、
まあ、メイクとかも、
うん、多少さ映るんだしさ、うんね、直したいだろうしさ、なん10分かかるし、下手したらさゲネやってみて直し入るかもしんないわけじゃん、ね、うん、したら、うん、10分どころか15分、ね、20分、うん、来ないよと
まあ話もあるその忘れないうちにね確認すること
があるでしょうし、はい、あるでしょう、はい、もうなんかふわふわした状態の番組で、うん、もうなんか一応全てがうまくいったらみたいな台本を書いて で、うん、で最後も、まあ、10分リハ終了後10分ぐらいでメンバーが来てくれる想定の台本だけど、うん、これもうもし15分とか20分リハ終わってから来るのかかるんだったらもう企画全部カットしちゃいましょうみたいな感じの、うんはい、もう流動的なもうフローティングな台本を、うんまあ書いてたわけです、はい、でまあそれも結構頑張って書いて、うん、結構まあ何事が起きてもうまくできるようにみたいな感じでやって、はい、よしもうこのね電波組これで応援してあげなきゃなんつって、うん、当日行ったわけです現場、うん、月曜日の日です、
はいはいはいはい、
でまあ20時半からのところを、うんまあ、19時に僕は行って、うん、その前に機材のセッティングとかあって、はい、でまあリハっていうか、うん、今回、
はいはいはい
普通ですと外から番組やるときっていうのは、はいまあ、確実な回線を1本引いておくわけですよ、うんうん、あのゆるゆるのニコ動とはいえ、うんう
ん、まあ何かあったときはこれがあると
、はい、確実な回線1本ネット回線を引いておいてそれで放送するわけなんですけども、はい、今回ですね前にも去年の夏話しました、はいはい、その西川貴教の稲妻ロックフェスのキャンペーンに密着特番っていうのがあったじゃないですか、はいはいはいはい、西川が、関西方面でその稲妻ロックフェスを宣伝するためにキャンペーンをやってるところずっと密着していくっていう、うん、移動しながら密着していくっていう、はいはい、あの時にも使ったライブユーという機材があるんですよ、うん、
ライブユ
ー、はいはいはい、
これどういうことかというと、はい、かなり大きめで重たいランドセルを、うんまあ、AD の子が背負わされるわけですよ、うん
まあ、なんかね、
はいはい、
それで移動できるみたいな、
はいはいうん、でまあこれ大体なぜか分かんないですけど、うん、僕が見てる現場それ使ってる現場だと大体なぜか女の子が称されてるんですけど、うん、女の子の襟が称されてるんですけど、うん、それを背負って、はい、カメラとその機材をラインでつないケーブルでつないでこれをですね Wi-Fi の電波を使って、うんはい、その何だからその場所で一番状態がいい Wi-Fi の電波を選んでそれを接続して一旦そのドワンゴがある歌舞伎座に送るわけです、うん、東京の歌舞伎座に本社に、はい、でそこでその電波を受けて配信するっていう、
なるほど、
ラジオで言うとモバスタみたいなもん、うん、あものなんですよ、うん、これモバスタあれは携帯電話の回線を使って中継をやるってやつだっけ、うん、だから普通だとちゃんとした電波を出して中継やるんだけど、うん、それだとまあ時間まあお金とかもかかったりするから人をね中継者発注して中継だから、うん、携帯電話の回線をうまく使ってやろうっていうのがラジオでよくやるやつなんですけど、はいはいはい、それの映像版だと思っていただければいいかなというやつなんですけど、今回ですねそのライブユーというのを使って、はいまあ、なんせ動きがあるものだからそのだから代々木のさ原宿門から始まって、うん、このいわゆる物販のあるゾーンとかあるじゃないですか、うん、代々木台地の入り口に行くまでのエントランス
結構ひどいですから
ね、はい、そこで、うん、例えばほら物販の人たちにどんなグッズが今回あるんですかみたいな話聞きながら、うん、なんせほら30分埋めなきゃいけないからさ、うんうん、それでこうやっていって、はい、遊戯第一の中に入って、うん、それで、うまい具合にライブの中継やりのそのまま、はいMC と一緒に楽屋の方に行って、うん電波組がライブ終わってリハが終わって戻ってくるところを待ち構えるみたいな、
うん、もうほんと煽り、
そうそう煽り
見てる人にしてみたらね、そうそうよし明日行くぞみたいな、
行くぞみたいな、うん、それでまあもちろん一回リハもやって、うん、いい感じでまあさすがにさその Wi-Fi とかだから、うん、多少こう電波が悪いところはあるにせよ、うん、まあね体育館の中に入ってさ代々木ってさ、うん、エントランス入ってよくさあのロビーバーなんかバーン出てるとかあるじゃん、はいはい、でアリーナ席だったら一回階段降りて行くじゃないですかフロアに、はいはい、一番下のところにアリーナ席に、うんね、でその階段降りるところでちょっとなぜか分かんないけど電波乱れるけど、あとまあ大体 OK みたいな感じだったんですよ。うん、でまあ番組がいよいよ始まりました、はいいい感じでもういよいよ進んでいきます、うん、でね物販の紹介なんかもそつなくこなしつつ、はいうん、で21時になって、はいはいちょうどねちょうどいい感じでリハも始まりました、はい、5分越しぐらいどうにか始まりました、うん、じゃあ中入りましょうって言いました、うん中入りました、うん、でステージはやっぱりさ、はい、全部映さないでくれと言われてんのよ、 ほら
楽しみにしてます、
ステージ ねセットやっぱさ、うん、あるかで言われてて、うん、今でリハやってますねみたいな感じで、うん、こうなるべく映んないようにしながら、はいはいはい、MC のアップとかにしながらやってたわけですよ、うん、じゃあでそろそろちゃんと映しちゃっていいですよみたいなサインが事務所の方から出てくるわけですよ、はいはい、それでじゃあちょっとここから何曲かリハ見させてもらえるみたいなので、はい、アリーナ席の方に行きましょうって言って階段を降りていったんですよ、うん、でもそこ電波が乱れるわけですよ、はいはい、でこっちも画面でチェックしててほらよくさ、はい、X ビデオとか見てるとさ、
いやいや
画面がさ緑になっちゃうときない、
緑
あの多分僕俺が想像するに、うん、そのグラフィックボードとかビデオカードっていう部品が PC の中に入ってるんだけど、はい、その処理能力が追いつかないで、うん、画面が緑にバーってなっちゃう時あんのよ。
あ、なるほど、
うん、お前だって お前相当見てんだから動画で抜いてんだろ。
今その話関係ないでしょ。まあなんか
YouTuber みたいな、
あ YouTuber X ビデオラ
音悪いよ。まあ処理速度が
処理速度が追いつかないみたいなところで、うん、でまあ一旦画面真緑になったけど、はい、音声だけどうにかついていってるみたいな状況なわけよ、はい、多分回線に対して送ってる映像のデータの量が多すぎるから処理できなかったんだろうね、はい、それで、はい、緑になってんだけど、まあ音遅れてっからいいかっつって言って、なんとなんと最前列のど真ん中の席から中継していいですよって言ったわけ。
一番いい席で
、うん、でそこまで行ったですよ、はい、緑のまんま、うん、そしたら最前列の席の真ん中に座った瞬間に、うん、完全に映像も音も遅れなくなった。
ちょうどダメなとこだった
ピンポイントでダメだったんじゃないの、そこ
あれっつって言って、でももうその、うん、ね、歌舞伎座で受けてるスタッフとかずっと携帯でやり取りしながらやって、おどうにか浮かんねえか電波っつって言って、浮かんないですみたいなって、分かった、じゃあちょっともうここで再起動かけようっつって言ってる間に、はい、3曲応援していいうちの1曲が終わりました。
今やったんぞ。
川崎さんから電話で怒鳴ってます。そっち受けられないの歌舞伎座で、ね、こっち出してるよ電波。
ちょうどブラックホールみたいなところ
で。で立ち上げ直しました、こっちの機材。
再起動も結構時間かかった
り、5分ぐらいかかりました、再起動したら2曲目が終わりました。
まあ、ね、しかもね、割と電波組の曲もいよいよ詰まってるけど、何かとコンパクトに
凝縮されて、メンバーの皆さんもこれ配信されてるっていう自覚はある、
あるある、それを伝えてくれてて、うん、でやってくれました、うん、して3曲目でどうにかつながりましたが、今度綺麗な絵が見えましたが、はいはい、絵が動かなくなりました。
まあにありますよね、フリーズ、
フリーズ。
止まってるけど声だけ、
それは電波が中途半端に来ちゃったから、
うん、もうで、まあ、多分、うん、リハの時と電波の状況が違ったでしょうね、 Wi-Fi の回線の。それで、そのまま何の動きもできないまま、うん、しばらくお待ちくださいの代わりになりました。ゲネは終わりました。
すげえ、
よりによって
すげーな、前振り長かったっす
ね。一番の見どころが終わりました。ただこっちにはまだメンバーが出てくれるっていう約束ができてますから、す、ね、ここさえありゃどうにかなんだろうと思いまして、楽屋の方に行きました。で、まあこっちもやっぱ演出しますから、もう実は電波の皆さんある程度スタンバってくれてたんですけど、うん、じゃあちょっとあの楽屋から出てきて、はい、廊下通って廊下で待ち構えて放送用の楽屋に入れるみたいな演出でみたいな感じでやってました、うんはいうん、さあやりましょうっつって、うん、なんせ楽屋はずっとリハやってて、はい、電波も良かったところですから、うん、さあ行きましょうっつって、じゃあ回線つなげーっつって言ったら、つながりません、うん、
何それ、
回線がつながんないですって話になって、
あれ
みたいな、あとじゃあこっちまず立ち上げ直せと、うん、で歌舞伎座の方受けてる方もパソコン全部立ち上げ直せと、うん、送り手が悪いかもしれないし受け手が悪いかもしれないから全部立ち上げ直せって、う
ん、電波組の特番なのに電波が弱い、
そう電波が弱い、
肝心なとこだから、
ね、電波組の問題で電波の問題っていうね特番で、うん、それで立ち上げてました、うん、でよくならないです、はい、もう一回やろう、もう一回立ち上げ直そう、うん、良くならないです、
まあ、困ったら再起動っていう、初心者がって、
この間にもう電波組の皆さんはすっかりですね、はい、汗も拭き終わり、あ あの全体を覆うメンバーは皆さんは言わないですけど、うん、マネージメントとかが見せるまだすか雰囲気
確かに、ね、まあ、
余裕なわけでもないですよ、ね、時間は結構大変です
よ、ね、もうあんまりお渡ししてももう今更さもう汗拭いて楽屋が出てくるところっていう時間でもなくなっちゃったから、うん、はい、あじゃあもう放送用の楽屋からもうすぐ電波の皆さん入ってもらっちゃってやりましょうなんて言って、はいはい、じゃあもう皆さん入っちゃって、ここ座り位置これでってみんな座っててもらったんですよ、はいはい、それでもまだまだこう立ち上げ直してるんですよ、うん、
まだかまだか、
ね、まだかまだか、はい、ダメですと、うん、電波がどうも飛びませんというので、じゃあ分かった、もう一回オープニングとかうまくいってんだから、うん、その原宿門のとこまで行って、うん、一番電波がいいところで一回つないで持ってこいというので、うん、
なるほど、
でもうその時点で、電波組の皆さんが、うん、もうスタンバイして、はい、15分だってます
15分投げようこれ朝ドラ一本見れる、
その間オンエアだどんな映画流れる、
あ、しばらくお待ちくださいもう映像が落ちてからの放送してた時間よりも、はい、映像が落ちてからの時間とか長くなってます、はい、もう全体で
しかもなねインターネット放送で、
まあ、しばらく待ってるのはメンバーって、
まあ、
そうだよね、テレビじゃ絶対ありえないもん、
ね、で AD が走って、はいはい、原宿門の方まで行って、はい、伝えに行きますって言って行きました、うん、サブゾーンの中行きました、はいはい、でまた10分も15分経ちました、うん、結果、うん、放送中止、
まさかのまさか、
もう一切つながんなくなった。
そう。
放送中止。
実質オンエア時間は何分ぐらいだった？
30分ぐらいで MC しか映ってません。
MC の煽りだけ。
煽りだけ。
あとちょっと物販
紹介して。
いやー。それだって本人たちはどんな、
う
ん、
いやそれでさすがにって言うんで川崎さんがすいませんと、うん、収録をさせてくださいと電波組の皆さんインタビューで大変申し訳ないです、うんうん、ライブの煽りの特番だったんですけども、はいはい、もう放送の枠が取れませんと、うん、なので明日だから今日金曜日じゃ、うん、明日土曜日の、はい、土曜日ライブが終わっちゃってますけど土曜日に放送しますんでその代わり来週リリースのアルバムの話アルバムの告知メインでやらせてくださいって言ってもう米付きマットのように謝り
まあこの状況はまあ、あのお分かりの通りですよ、
つながんないんですもう
簡単でした
でした
もうそのだって状況はもうこっち もう想像できない状況ですもんね、想定外だもん
ね、よくねネットとかで、うん、いやあの番組が今日放送事故だったって言ってますけど、うん、こういうのが本当の放送事故なんですか
確かに
川崎さんは、ね、夜10時半くらいに番組収録が終わって、うん、その後朝7時まで会社でいろんなものを書いてましたいろんなものを書いてた、そうです、これが放送事故と言います覚えとけよ、いやいや、なんか な女性タレントの方のパンツが見えたからじゃ放送事故じゃねえんだよ本当の放送事故ってこういうことやんだよ、
ブラシなところじゃない
ないぞそういうこと言ったでしょ、はい、石川
ほまっの
B サイドライブ、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やってます石川幸人と申します。そして
コマです、
ブルンブルンです。
じゃあちょっと早速一本 CM いっちゃいましょう。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川さん、ブルーン、
おう、
アンゲアンゲでいきましょうよ
石川
ほんま
ブルンブの B サイドユアライフ、
これが事故です、はい、
だからね、その
たくさんの書類が飛び交います、これは、うん
まあ、本来は、ね、そのライブ2days 晴れ舞台の
煽り
煽りでもうよかれと今までの関係性応援しますみたいな、ね、応援のつもりだったんですけどね。
ただまあ、 あのメンバーの皆さんもそうですけど、結構事務所の皆さんも、はい、まあしょうがないっすよねみたいな感じになってて、はい、結構ね穏便に終わって現場良かったんですけども、
でも逆に、はい、そのなんていうか、はい、大舞台の直前に、はいはい、その自分たちの関係ないところで、
はい、ミスが起きてて、
ミスが起きると、はい、逆にちょっと癒されるみたいな、あ、はい、そのダメ AD がいると現場がちょっと和
むみたいな、
うん、そういうことの役割を果たしたのかもしれない、
ね、しいですね、はい、川崎さん多分ですね、うん、これですね正直ドワンゴの前確かですけどね、うん、こういう大きなミスがあるとですね、うん、リアルにお給料に響きます、うん、査定に響きます。
石川
ほんま
ブルンの B サイドユアライフ